静子です。京都人町出会いもんの時間になりました。今日の私のパートナー、早速ご紹介しておきたいと思います。
はい、建築士会、町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、山本さん、昨日は7月7日、はい、七夕
そうでしたね。
でしたけれど、はい、七夕でなんかこう短冊に願い事とかっていうのありました？
子供は書いてましたけども、
お父ちゃんは
大人はなんかね、もう書いてもこれはもうそろそろとか言って、うん、先が見えてきた人が何のこっちゃ
現実的になりすぎて。
昨日はあの町づくり委員会の会議してましたわ、夜遅くまで。
そうですか。じゃあ終わってからふと夜空を見上げて天の川っていうのはなかったんですか？
見ましたけどもね、
はい、あ、見ました、天の川昨日見えました。
いやいや、だから見ましたけども見えませんでした。
見上げてみたけど見えへんかったと。なるほどね。
なんか七夕さんをこうなんかゆっくりやるっていうあれもなくなりましたね、余裕もね、心の。
お家でもね、昔はなんか庭によくね、七夕のあの笹飾り見えるところ多かったんですけど、最近あんまり見ませんね。ちょっとなんかそういうこうゆとりというか余裕がなくなってきてんのかな、ね、寂しいな。
寂しいですね。
という私も昨日はね、結局天の川見えなかったですよね。それは見上げてもね、だってあのよく考えてみたらこれ旧暦でしょ、普通は、
一番季節悪い時ですよ ね。
そうですよね、という、まあ、今日はこんな2人でお届けしてまいります、はい。さて、7月の京都人町出会いもん、京都迎賓館にちょっとスポットを当ててお届けしようということで、先週は京都迎賓館を作るにあたって、いろんなまあ職人さんに集まってきてもらって、こんな風な作り方をしましたというね、まあ、いわゆる大工さんの部分ですかね、はいはい、そのお話を聞いてみ、たんですね。で、あの、私放送が終わってから数人の方に言われました、京都迎賓館の中身は面白いと、あのラジオはさすがあの京都人町出会いもんやからやねって、ならではやったねっていう話をね、してもらいましてね、はい、私もいやーそうとかって自慢げに、ちょっと答えてたんですけれども、
今日もまた楽しみです。
今日もまたその京都迎賓館に携わられたという方にお越しいただきました、竹又中川竹材店の中川博明さんにお越しいただきました。中川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ごめんなさい、竹材店というふうに言った方がいいんですかね。
そうですね、竹材店、
竹材店さん、はい、竹の材料を扱ってらっしゃるところということなんですが、あの大まかに言うとどんなものを扱ってらっしゃるんですか。
分かりやすく言うと、本当に竹一本からでもお売りをさせていただいてますし、そういった竹を使って竹製品をですね、作っております。
あ、そうですか、はい。ということは大きなそのお家の建築素材になるようなものから、はい、小物までと。
そうですね、小物ですと本当に日常の竹の籠から大きなお庭の竹垣に至るまで、いろいろと作っております。
住所を見させてもらって、私もひょっとしたらあそこかなと思ったんですが、五湖町通り2条上がったところ、竹がちゃんと竹材としてこう並べてあったりとかする通り、沿いのお店です。お店というかところですよね。
そうですね、使う材料をもちろん店の中に置いてあると言いますか、
ねえ、はい、時々ね、観光客の方があの辺通られて、覗いてはる方やはりますよ、やっぱり京都やなと思って来て見てはるんやろうなと私は思ってたんですけれどね、
この動画がした時もね、買いに来られてましたよね。
あ、やっぱりそうですか。
初めての方だとおっしゃってたんですけど、
そうなんですか、で、その竹が京都迎賓館の、どんなところに使われてるかという話になるんですが、もともと中川さんのところのお家もえらく古いお仕事、創業らしいですね。
そうですね、うちの店は創業が1688年、元禄元年に、なってると。
元禄元年って山本さん、いつ頃？
文化ももうね、そろそろこう売れてきたというか、ね、熟成してきた頃ですかね。
その頃からお商売をされてるということは、その頃からもう竹は私たちの暮らしにとってすごい身近なものだったということなんでしょうね。
そうですね、今よりかはその当時の方が 実際のところはもっと生活にこう、うん、密着してた素材だったのかもしれないですね、
うん、はい、ということはそのもう家を作る時から何やら、はい、道具を作る時からっていうようなイメージなんですかね、
は
い、
そうですね、
はい、となるとその古くからあの京都迎賓館自体その昔の技術もそのまま、まあ後に後世に残すようなその作りにしたかったっていう話を先週聞いたので あの、もちろんじゃあ昔から伝わっているような技法を何かこう置いてこられたっていうことになるんでしょうね、はい、
そうですね、竹垣自体のデザインというものも、うん、たくさん種類があるんですけれども、その中であの迎賓館の中でさせていただいた竹垣というのはあの昔からあるあの意匠的なデザインのものになるんですけれども、もちろん作り方もあの昔からあの伝えられてきている技法に基づいてあの作ったものですので、はい、
じゃあ竹垣を、担当されたとか縦書きのところを、はい、作られたということなんですね。
そうですね、中にはあの大きなお庭がございますので、はい、その部分でのいわゆる空間と空間を仕切る意味での縦書きがだいたいまあ50メートルほどあるんですけれども、その部分を今回はあの制作させていただいたということなんですけども、
縦書きって言ってもあの私なんか想像力が乏しいので、どんななってんのかな、なんかあの竹のね平面がこう出てるようなあの板辺みたいになっているような、でもツヤツヤと綺麗とかっていうのは思い浮かべることができるんですが、うん、その迎賓館で使われたおっしゃった昔ながらの技法が使われた竹垣というのはどんなものなんですか？はい、
50メートルと今申し上げたんですけれども、はい、こう両面になってるんですね、
はい、
で片面ずつでその意匠性が異なってるんですけれども、
デザインが違うんですか？
そうですね、使ってる素材が違うんですけれども、
はい、竹でも違う竹、はい、違う竹って言ったら変ですけど
そうなんですね。で、片面は竹枝の穂垣という竹垣になってまして、
竹の枝ですか？
そうですね、
あ、じゃあ細いんですね。
そうですね、はは、竹のいわゆる枝の部分をこう張り詰めた意匠性のある竹垣になってまして、
はい、
でもう片側が、黒文字というちょっと竹とは違うんですけれども、いわゆる黒文字というと一般的にはあの和菓子を切る爪楊枝に使われる素材なんですけれども、
はい、
その黒文字をあの貼り詰めたあの柿ですね。で、じゃあそれは竹垣と違いないかって言われそうなんですけども、うん、あのそれに押さえると言いますかね、こう、はい、押さえる部分を竹でこう作ってますので、うん、あの大きな部分であの黒文字で作った柿も竹垣の部類に入っているという形になるんですけれども、
うん、それは昔ながらもうずっと昔からあるやり方のそういう竹垣なんですか？
はい、そうですね、昔からやり方は変わらないところあるんですけれども、ただやはり今の効率的なやり方というものは取り入れて、より、ね、現場がスムーズに進むような形で店でできることは店でして、現場の中での作業をなるべく減らすような形で作業の方はさせていただいたんですけども、
で材料も先週お伺いしたらなんか全て国産材で賄いましたというふうな話をされてたんですね、はい、安井木さんに来ていただいて伺ってたところ、はい、ということは当然その竹垣も国産の竹垣って、はい、竹ということになるんですか？
そうですね、もちろんあの国産はもちろんのこと、はい、京都という土地は竹の産地で有名です。いい竹が取れるところですので、はい、京都の竹、京都の素材を使うような形でさせていただいてます。
ああそうなんですか、はい、おっしゃる通り京都にはたくさんの竹林があって、はい、ね、竹のイメージも観光のなんかパンフレット見ても使ってありますけれども、はい、そういうのはそのもともとそういう竹垣にしますよっていうような材料としてのなんか作られた竹なのか、それとももうあちこちにある竹林でっていうようなものなんですかね？
はい、竹林といってもいろいろあるんですけれども、うんうん、やはりどんな竹でもいいかというとそうではなくて、やはり、うん、きちっと手入れされた竹やぶの中で、うん、いい竹を傷のないしっかりとした硬い竹を 切ってきて、それを素材として材料として使ってますので、やはり選び抜かれたあの京都のいい竹の中でも、その中でもいいものを使っているという形になると思います。
ああ、そうなんですか。じゃあ、はい、素材自体をまた集めてこられるまでにも時間がかかってるでしょうし、
はい、
でその素材を今度竹垣に50メートルにされたということですが、それにもやっぱり時間手間暇がかかってるわけですね。
そうですね、もちろんあの自然素材ですので、あの先ほど申し上げた竹の枝に関しましても、一つ一つその節の位置をこう合わせてですね、
竹は節がありますもんね、
はい、
あ
いくわけですね。それをこう一本一本こう人の手でこう寄り分けながらあの束ねていくという作業がありますし、黒文字に関しましてもあの取ってきたままですとこう曲がりがありますので、それをこう溜めるという作業になるんですけれども、うん、こう一本一本こう人の手でこうまっすぐにこう矯正するといいますか、溜めながらあの素材をまず揃えるという作業があります。
じゃあもう全部人の手がそれぞれに加わらないとできないんですね、
はいはい、そうですね、
はあ、あの何人ぐらいの方がどれくらいの期間をかけてその竹垣は作られたんでしょうか。
そうです、うちの店の今人数が6人いるんですね。で、だいたい実際の作業としてはあの延べでいくとやはり材料を段取りしながらでいくとやはり1年近くかかってます、はい、
あそうですか、はい、ねえ、なんかあの竹垣といってもどうやって作っていかはるのかイメージなかなかできないかもしれません。これ手作業と考えていいんですよね。
はい、そうですね、
手でなんかこうつないでってとかっていう、はい、全て手作業なわけですよね、はい、はあ、もうこれ体調管理も職人さん自体の大変ですよね。
そうですね、
その時によってなんか今日は体調悪いしうまいこといかへんかったななんてことになるといけませんもんね、
はい、やっぱりあの正直なものでそういうところは仕上がりにこう出てくると言いますか、いい加減なことをしてしまうと、そのまま出来上がりにこう響いてきますので、はい、
で、あのそれは出来上がって時に持って行ってそこでこう組み立てはったんですか。
そうですね、あの少しずつやはり50メートルという長いスパンがありますのであの、まあ、できて持ち込んでという、うん、こう少しずつの作業にはなってくるんですけれども、
うん、はい、どうでしたか、こう出来上がって全てがこう並んだ時、
ね、やっぱり綺麗爽快な感じですけれども、ただ竹垣というのは出来上がった時がこう、まあ、一番綺麗、もちろん綺麗なんですけれども、うん、なんていうのかな、こう馴染んでくるもんなんですよね、やっぱり。
はあ、
うん、こう
真っさらというのも綺麗やけれど、
はい、
その後、
はい、
風にさらされ、
はい、
時には雨にも濡れ、はい、
というもんやと思うんです、私は。
で、
工業製品っていうのはやっぱり買った時が一番新しいものかもしれ、あ、いいもの、綺麗かもしれないんですけども、うん、やっぱり竹垣というのは周りの庭とか建物がある中で馴染んでくる状態でね、やっぱりこう
しっとりとこう落ち着いてくるっていう、
ね、そうですね、
うん、
だから竹垣だけがこう目を向いてもやっぱりいけないもんやと思うんですけども、
うん、あ、いいこと聞きましたね。
ね、ほんまに。
いや確かにその単品だけで考えるとね、
はい、
それはもうそこが際立って、はい、ああ美しい綺麗や出来たてや、はい、みたいな皿やっていうのがいいのかもしれませんけれど、はい、確かにその周りの風景とか建物とこう馴染んできた時が、はい、良さがまた一段と見えてくるという、
そうですね、ですのでやっぱり2年3年経って、まあ、5年経って10年経ってという中で良さが出てくるもんなんだと思うんですけどね。
竹垣って10年も持つんですか。
そうですね、普通やっぱり10年黒文字ですと20年ぐらいは持つって言われてます、
持つんですか、
はい、
すごいな、
そうですか、
あ、そうなんで20年持つものを作ってあるんですよ。すごいですね、今だってね家電製品でも5年ぐらいで保証期間ね切れるじゃないですか。
そう、ちょっと比較が難しいです。
いや素晴らしいですね、うん、ああそうなんですか。いや中川さんはまだ実はお若いんですよ、お見かけしたところ。
そうなんですよ、
でそれでまあこういうふうなまあ大きなお仕事にも関わられて、これからずっと携わっていかれるわけですね、またその竹に関するお仕事にね。いかがでしたか、今回のそのお仕事に携わられて、何かご自身の中でこう感じたこととか、これからね新たにこんな風なって思われたこととかっていうの生まれましたか。
そうですね、私自身こう今の竹屋という仕事についてまだ4年ほどなんですよね、で、あの 戻ってくると言ってください、変ですけども、こう竹屋になってから芸品館の仕事がすぐ関わりを持たせていただく中で、あの非常に大きい仕事をさせていただくのは、勉強させていただくと多いですしね、次また10年20年経って次の芸品館の中の竹をやり返させていただける日がねまた来た時に、こう自分自身もまた技術的にもねこう成長している中でそういう仕事ができたらなというのをこう思いつつ、はい、
ああそうでしょうね、次もしもあのやり替え張る時になったら、よう頑張ったなみたいな感じになるでしょうね竹垣見たら、ね、ああなるほど ね、 ね、ちなみにあの、使われた竹というのは京都のどこの竹なんですか。
はい、竹の枝に関しましてはですね、はい、あのお得にが産地ですので、お得にのあたり の竹やぶから取ってきたものになります。
あ、そうですか、はい、じゃあもしあの今度見学会とか、ね、私たちが見られる機会があって、その竹見に行った時には、竹垣見た時には、これは中川さんのところがやらはった竹垣で、あのしばらく経ってからこう見させてもらうのもまた味が出てきていいんやというふうに、ね、これ西山の竹やねんでっていうのも思いながら見させてもらわなきませんね。これからなんかもっとこう竹に関して皆さんに伝えていきたいとかということありますか。
はい、そうですね、あの竹というのはね、あの、まあ、うちの父親がよく言うてるんですけども、主役ではないよと、まあ、あくまでも脇役であるもんだと。お花池にしても花がメインで、それを生ける竹というのはまあサブで引き立て役であるというところをよく言ってるんですね。で、私も最近それがよく分かるようにちょっとなってきまして、で、あの少しでも多くの方にそういう竹の素材の持つ優しさですとか良さというものをこう知っていただくことをですね、ちょっとでもこう PR していけたらいいかなと思っております。
はい、ぜひこれからもねまたいいお仕事続けていただきたいと思いますが、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。円屋で織の子フロー。なーです。山本さん、今日のお話は、
はい、あのまあ今その中さんにお話聞かせていただいたあの竹も含めてなんですけども、建築のまあ自然素材の材料ですね、自然の材料と、はい、まあ、あの伐採時期っていうお話をちょっと今日はさせてもらおうかなと。
あ、はい、なるほど、伐採時期あるんですね。
ありますね、これはあの野菜とかもそうですけども、うんうん、美味しい時期があるのと一緒で、はい、木もやっぱりちゃんと使える時期と、あの、まあ、木とか竹もそうですけども、使うのに適した時期と適さない時期っていうのが、まあ、あるんですよね。
あるんですか。
で、まあ、一般的にはもうさあの寒い時期、
はい、
ということはその要は生き物が、まあ、割と生活その生命活動がこうゆっくり止まってるというか停止してるような状態に切ってやるのがええというふうな感じでまあ言われてるんですわ。
あ、分かった。うちのうちにも植木屋さんが毎年来てくれはるんですけど、うん、はいはいはい、絶対寒い時期に来はりますけど、
そうですね、
それのことですね。
そうです、植木 の植え替えの時でももうあの5月から後とか、まあ、4月から後とかはもうしませんわね。
うーん、
まあ、そういう時期にこう、まあ、眠ってるとは言いませんけども、はい、そういう時期にまああの切ったりするとあの後々の使い方としてすごくいいと。その使い方はどういうことかいうこと、要はその、まあ、あの水がねその中にどんだけ入ってるかいうことによって、はい、あの使っていく過程であのちょっと問題が起きてくるわけですわ。
あ、木ですから水含んでますよね、いっぱい、はいはいはい、竹もね、みずみずしいですよね。はあはあ、それが
少ない方がいいんです。
少ない時期に切っとく方がいい。
そうです、はいはい、竹なんかもねあのなんか筒の中にこうジャボジャボに溜まってる時期ありますよね。
そうですね、
切ったらね、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんです、
切って お姫さん出てくるイチゴで、
こう切ったらね溜まってるんですよ。
水が出てくるんです。
あの、竹のカップ状にこの中にお水が溜まってるんです。
へえ、喉乾いてる時にはいいけどね。
それぐらいこう水入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
で結局それを抜け切った状態で使うっていうのがあのいいんですけども、
うん、
あのそれがまあ寒い時期やということなんですわ。
うん、
でまああのその化学的に言うとそのでんぷん質っていうものが、その素材の中に入ってるんですけども、それがたくさん含まれてるということなんで、まああの腐りとかいう意味でもあのそういう寒い時期は適してると、でんぷん質が少ないということなんですね。
はい、
うん、あの木で言えばその冬芽あの春夏芽っていうその年輪の硬いところと柔らかいところ、硬いところはあの冬の時期ですね、
うん、
で竹はまあそういう意味ではそんなんはないんかもしれないんですけども、
うん、
あの同じように時期的なそういうようなものがあります。だからその時期にやると木なんかはもうそのひび割れがね適面に違うんですよ。
あ、木の場合はね、あのそれで反り方とかもやっぱりあるんでしょうね。あ、
それ
は
もうもちろん、あの水分がたくさん入ってると乾燥していく過程で形がこう変形してきますんでね。だからもともと水分が少ない状態とか、まあ、その山で水分を抜くっていうこともまた木の場合はしますけどね。あの葉枯らしって言って山の上で水を あらかた抜くんですけども、あのそれにしてもやっぱり基本的に水が少ない時期に切らないと、あの、まあ、竹も同じことやと思うんですけれども、あの使いづらいものになってくるということがあります。
たくさん水が入ってるとやっぱりその干してる間というかその乾かしてる間に縮んだりするその縮み方が大きくなったりするんですよね。
そういうことです。まあ、あの切り旬っていう言い方を、旬のもの野菜の旬と一緒ですわ。切り旬という、ね、言葉がありますけども、
はい、
そういうものがあると。で、ね、もう一つ、ね、その切り旬の中でもあのさらにこうなんか割と最近というか昔からあるんですけども、
はい、
あの新月伐採というような言い方、
あのそういう新月ってあのお月さんの新月ですか。そうです、ね、
お月さんの新月の時に、まあ、例えば木を切ると、
はい、
その木はさらに、狂いも少なくて、使いやすい芋になると。花瓶もつきにくいし、
神秘的ですね。
そうなんです。
月の満ち欠けと関係ありますか。
これ、まあ、あのそのオーストラリア、オーストリア の, そのチロル地方というところにはそういう、まあ、昔からの話があったり、その日本のいろんなところにもそういう話があるらしいんですけども、
うん、
あのそれを、まあ、あのきちっとこうデータで証明しようというような先生もおられて、あの京都大学の先生なんかはそういうデータを比較して確かにあのそういう水分とでんぷんが、量が少ないと、うん、ということが分かってきました。
ちょっとへえ、はい、面白いですね。
は
い、
でね、これは僕ちょっとねその吉野の人に聞いてみなあかんと思うんですけども、吉野では、まあ、闇狩りという伝統が残っていたと。
はは、
闇狩りいうことは新月伐採ですよね。
そう、新月っていうのはお月さんないわけですから、そうそうそう、真っ暗っていうことですよね。
そういう時に狩るとあのいい材料として残ってるということも、まあ、これはちょっと物の本に書いてあったんで、あの今日帰ってまだ吉野の人にでも聞いてみようと思ってるんですけども、だから、まあ、いろんなその世界中とかその地球のいろんなところでそういうふうな、まあ、事実もあの言い伝えもあって、で実際にそういうことも起きてるということが、まあ、分かってきたということのようです。それとかね、まあ、これはあの俗説かもしれんのですけども、あの新月と満月の日は赤ちゃんの出生率が高いと。
あ、そうですよ ね、 ね、あのそういうことを言いますよ ね、 すよね、はい、
これもやっぱりそういうなんかこう大きなこうなんか宇宙のね、あの営みみたいなのを感じますよね。
面白い切り旬という言葉を今日は教えてもらいましたけれども、はい、はあ、やっぱりそしたら竹なんかでもそうやってね、いつ切ったら本当はいいのかとかっていうのがある、そういうところまで行くと大変ですね。
そうです、もちろんあの下品館で使った竹も、その頃に切った竹を、
あ、そうか、
そういう意味で1年ぐらいかけて、
は
い、まあ、材料揃えから、
はい、ね、
かかるということですよね。
面白いお話を今日はね伺うことができました。あとあの中川さんね、あの今まで竹っていうのは結構身近で私たちの生活と密着してたところで使われてたと思いますけれども、あの木造家屋がこうちょっと少なくなってくると、
はい、
使われる部分がもう減るんじゃないかなと思って心配になったりするんですけど、どうなんですか、はい、そのあたり。
そうですね、あのおっしゃられた通りでね、やはり生活必需品の素材として竹は ちょっと遠ざかってしまっているので、やはりこれからはこう癒しといいますか、心を和らげるという部分でやはり竹のものですね、インテリアの商品とかで何かこう一つ持っていただけるようなものづくりをしていかないといけないなと思います。
前も言っていただいたら、そのオリジナルの、ね、ものがたくさん置いてあるんですよ、でその時に、ね、僕お聞きしてすごいいいことやな、いいことだなと思ったのは、そのデザインのオリジナルっていうのはもちろんなんやけども、
はい、
そのデザインこういう形にするためにはこういう素材がこういうふうにしたらこうできるんやという、その、まあ、技術に 裏打ちされたものがあって、やっぱりそのデザインが生きてくるんやというふうにおっしゃってたんですよ。
は
ー、これはすごいな、やっぱりこの何百年の伝統からこう出てきたね、あの本当にそれに裏打ちされたお言葉やなと思って、あの聞かせてもらいました、
ね、職人さんの世界は本当奥が深いですね、竹俣中川竹材店の中川弘明さんに今日はお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。